ようございます。聖書と福音の時間です。6月は環境月間です。人間の歴史を見ると、文明が発展すればするだけ環境を破壊しているように思います。もしかしたら私たちが進んでいる方向は間違っているのかもしれません。少し立ち止まって考えてみることが必要なのかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。私はカメラマンをしています。ですからよく友人にカメラを渡され、これで撮ってと頼まれることがあります。するとどうしてもパチパチと結構な枚数を撮ってしまうことになるんです。ある方はプロのカメラマンはワンシャッターでいい写真を撮る人だと考えておられるかもしれません。でも実際はその逆です。どちらかというとアマチュアの方よりもたくさんの写真を撮って、その中からベストショットを選ぶんです。つまりたくさんの中から最高のショットを選択するということもカメラマンの大切な仕事なんですね。そしてこの作業は結構難しいんです。さて、今私たちの周りには多くの情報が溢れています。まさに情報洪水ですよね。その中から人生で大切なことを選択していくということは決して簡単なことではありません。最近この選択をすることに迷う人が増えているそうです。先日ある調査で分かったことなんですが、今若い人の中で自分がデートに着ていく服が決められずにコーディネーターに頼むという人がいるそうです。嘘でしょと思う反面、ちょっと分かる気もするんですね。アンケートによりますと、男性の6割近くが自分のことを優柔不断で決断のできない人間だと思っているそうです。そして8割近くの女性がその男性を見て、男なら決めろよと心密かに感じているというんです。面白いですね。ちなみに決められないことのベスト3は、レストラン選び、メニュー選び、デートのコースだそうです。まあこんなことなら決められなくても大したことはありません。でも生死を決められない人は大事を決めることもできないというのも事実です。ではなぜ選択し決定することができないのでしょうか。理由は大きく2つあります。1つは自信がない、そしてもう1つが失敗したら相手にどう思われるだろうかということだそうです。ではなぜそのように考えてしまうのでしょうか。皆さんはご自分に自信を持っておられるでしょうか。結構自信がないという人が多いんじゃないかと思います。例えば運動神経が抜群だとか、絵を描かせたら右に出る者はいないとか、歌を歌うと皆が聞き惚れるとか、頭脳明晰で学校ではいつも成績がトップだとか、美人だとかイケメンだとか、そのようなものが何か一つでもあれば自信も持てるかもしれません。でもそれにしたって上には上がいるもんですよね。小さな町では振動の呼び声が高くても、都会に出てきたらただの人、よく聞く話です。基本的に人間は人と人との比較の中で自信を持ったり自信をなくしたりすることが多いようです。一芸に秀でていたとしても、人と比べて優れたとこが何もないと思っている人にとって、自分に自信を持つことは簡単なことではありません。この国の多くの人は自分の存在を偶然にこの世界に誕生したと考えています。偶然この宇宙が誕生し、地球ができ、生命体が生まれ、それが人間になった。そして自分もたまたまこの時代、この国に誕生した。確かに進化論的な考えではそのようになります。でも果たしてそうでしょうか。本当に私たちは何の役割もなく、偶然にこの世界に生まれてきたのでしょうか。もしそうなら、何か優れたものでも持っていなければ、 自分の存在に自信を持つことも難しいかもしれません。でも聖書はそうは言っていないんです。あなたを母の胎にいる時から形作ったと語っています。つまり聖書によると、私たちは偶然にこの世界に存在しているのではなく、意味と目的を持って存在しているのです。そして私たちをこの世界に誕生させ、今生かしておられる方、その方のことを聖書は神と呼んでいるんです。神とは自分の願い事を叶えてもらう存在ではなく、命を保ってくださっている命の主権者のことなんです。そしてこの方の存在を認め信じるとき、初めて自分の存在が偶然ではなく、意味と目的を持ったものだと気がつくんです。私はこの能力とこの性格でこの時代に生きている、そのことに大切な意味と目的があるということが分かってくるのです。そしてそのことが揺るがない自信につながっていきます。さて、二つ目です。失敗したら何と思われるかと考えてしまうから、なかなか選んだり決断したりできないんです。これは周囲の目を気にするあまりの結果です。こんなこともできないのか、なんてセンスの悪い人だ、悪趣味だな、そう思われたくないんです。でも私たちの人生には失敗はつきものです。それこそ私の人生にはたくさんの失敗があります。決して失敗は好きではありません。でも失敗の中から多くのことを学ぶのも事実なんです。落ち込まずに失敗を次に生かすことができればそれでいいんですね。そうするには一つ秘訣があると思います。それは、大丈夫だ、私はどんな時でもあなたの味方だと励まし支えてくれる、あなたの応援団のような存在を持つことが必要です。キリストの弟子にペテルという人物がいます。このペテロは福音書の中で本当にたくさんの失敗をしでかします。でも後にこの失敗を乗り越え、初代教会のリーダーになっていくんですね。彼の最大の失敗は、何と言ってもキリストが十字架にかけられるために捕まえられた時、そこに居合わせた人たちから、あなたはあの人の仲間だと言われ、あろうことかあの人は知らないと三度も言ってイエス・キリストを裏切ってしまうことです。この失敗は強烈です。なぜならペテロはこのことが起こる直前にイエス様に、自分は絶対にあなたのことを知らないとは言いませんと豪語していたからです。ペテロが取り返しのつかないこの失敗をしでかしたその瞬間、キリストは振り返りペテロを見つめたと聖書には記されています。それは決して失敗を非難する眼差しではありませんでした。ペテロのことが心配で仕方がないという愛の眼差しでした。なぜそのように言えるのかといえば、キリストがこのことが起こる直前にペテロにこのように言われたからです。あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロがこの大失敗をすることをご存知だったんですね。それを知った上で、ペテロのことを心から愛してくださっていたのです。とんでもない失敗をして、心が傷つきボロボロになっているペテロに気遣い心配し、彼が立ち直ることを心から願い祈ってくださる方、それがイエス・キリストという方なのです。神様を信じる人生とは宗教に入ることではありません。自分はこの世界に必要な存在として生かされているということを知り、揺るがない自信を持つ生き方です。たとえ失敗をし、周囲の人たちからがっかりされたとしても、何度でも何度でもあなたのことを支え、励まし、勇気を与え続けてくださる方と共に生きる人生です。この素晴らしい人生があなたのために今用意されています。ぜひその人生に進んでくださることをお勧めしたいと思います。
このプログラムに関するご意見ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。 ご質問にはメールでお答えいたします。